こんにちは。蒸し暑い日が続いていますが、皆様お変わりありませんか？声の候補長くて7月号をお知らせします。7月号の表紙はグリーンマップを作ろうという企画で、小学生が大人の人たちと一緒に中央図書館の周辺で写真を撮っているところが表紙になっています。続いて最初のページに参ります。このページでは小学生の皆さんや大人たちが一列になって田植えをしている様子が写っています。5月26日日曜日、平成子ども塾のプログラムとして田植えと田植え食を体験しようが開催されました。毎年大人気の本プログラム、参加者の皆さんは泥だらけになりながら米作りの大変さ、大切さを学びました。
では変わりまして、平成31年度国民健康保険のお知らせ。国民健康保険は国保加入者が病気などのリスクに備えて保険税という形で医療費などにかかる費用を出し合い、互いに支え合う公的医療保険です。高額な治療、新薬でも保険適用されていれば、あなたが病院で支払う額は所得に応じた自己負担限度額までで済みます。限度額を超えた分の医療費は公的医療保険でカバーされ、その費用は保険税のほか国・県の公費で賄われています。例として70歳未満、所得210万円以下の方の場合、例えば200万円の医療費がかかった場合、あなたが病院で支払う額は57,600円、国保が負担する額は194,400円です。そのうち国保は保険税、公費、市民の税金となっています。しかし長久手市国保の合計は保険税と公費だけでは医療費を賄いきれずに、市民の税金を入れて補っています。それを少しずつ減らすために、平成30年度から5年間かけて保険税の引き上げを行うこととしており、今年はその2年目です。公的医療保険制度の役割をご理解いただき、国保加入者皆さんそれぞれの所得に応じた保険税の負担をお願いします。国民健康保険税の決定通知を発送します。平成31年度国民健康保険税の納税通知帳、世帯主宛てに7月11日以降に発送します。続きまして、高額な医療費の窓口負担を減らすには、1月分の医療費が高額になったときは病院に費用を支払った後に高額療養費の申請をすることで自己負担限度額を超えた分が戻ってきます。受診後約3ヶ月後に案内通知があります。入院などで高額な医療費がかかりそうな時には、あらかじめ限度額適用認定書、または限度額適用標準負担額減額認定書の交付を受けておくと、病院窓口での負担を減らすことができます。次は国民健康保険についてです。70歳未満の人、保険証と限度額適用認定証を提示すれば医療費の支払いが自己負担限度額までになります。70歳以上、75歳未満の人、高額受給者証7月24日以降発送のものを合わせてご覧ください。3割負担現役並み所得者1および2の人は、保険証、高齢受給者証と限度額適用認定証を提示すれば医療費の支払いが 自己負担限度額までになります。2割負担一般および3割負担現役並み所得者3の人は限度額適用認定証は必要ありません。最後に非課税世帯の人、年齢にかかわらず2019年度の市県民税が非課税世帯の人は保険証などと限度額適用標準負担額減額認定証を提示すれば医療費の支払いが自己負担限度額までになり、入院時の食事代、居住費の自己負担額も減額されます。これら認定証の有効期限は7月31日です。現在認定証の交付を受けている人は更新手続きが必要です。該当する人には7月24日以降に認定申請書をお送りしますので、必要な人は提出してください。これらについてのお問い合わせは保健医療課電話 56-0618 にお願いいたします。続きまして、後期高齢者医療制度。後期高齢者医療費保険者証、7月12日以降発送を合わせてご覧ください。現役並み所得者1および2の人、保険証と限度額適用認定証を提示すれば医療費の支払いが自己負担限度額までになります。非課税世帯の人、区分1および2、2019年度の市県民税非課税世帯の人は保険証と限度額適用標準負担額減額認定証を提示すれば医療費の支払いが自己負担限度額までになり、入院時の食事代、居住費の自己負担額も減額されます。認定証の有効期限は7月31日です。現在認定証の交付を受けている人で8月1日以降も対象となる人には7月24日以降に認定証を送ります。更新手続きは不要です。これについてのお問い合わせは保健医療課電話 56-0617 番にお願いいたします。では次に変わりまして、 SDGs、 他人事じゃない、変化は私、そして長久手から始まる第4次長久手環境基本計画策定スタート。長久手環境基本計画はいろんな生き物や自然と触れ合える、地球に優しい、資源を大切にするという3つの暮らしを実現し、それを将来先まで安心して続けていけるような方策を示す計画です。私一人がどうこうしてもしょうがないし、で、とんでもない、一人一人のちょっとした心遣いの積み重ねが、町の世界の環境を変えるんです。世界も今 SDGs という共通の目標を掲げ悩みながら進んでいます。私に何ができるのか、本市はこれから1年半をかけ第4次長久手環境基本計画を作っていく過程でさまざまな場を設け皆さんと一緒に考えたいと思っています。では SDGs とは、SDGs は2030年までに世界が目指す持続可能な社会の実現に向けた17の目標です。 SDGs の大きな特徴として、一つの目標の達成に向けた取り組みがその他の目標の達成にもつながっていくことが挙げられます。第4次長久手環境基本計画はゴミや自然などのことを考えつつ、さまざまな社会の問題にも貢献できる位置づけとなることを目指していきます。では次は、世界を変えるための17の目標です。 1. 貧困をなくそう。2. 飢餓をゼロに。3. すべての人に健康と福祉を。4. 質の高い教育をみんなに。5. ジェンダー平等を実現しよう。6. 安全な水とトイレを世界中に。7. エネルギーをみんなに、そしてクリーンに。8. 働きがいも経済成長も。9. 産業と技術革新の基盤を作ろう。10. 人や国の不平等をなくそう。11. 住み続けられる街づくりを。12. 作る責任、使う責任。13. 気候変動に具体的な対策を。14. 海の豊かさを守ろう。15. 陸の豊かさも守ろう。16. 平和と公正をすべての人に。17. パートナーシップで目標を達成しよう。以上、17の目標でした。これらについてのお問い合わせは、環境課電話 56-0612 番にお願いいたします。代わりまして、長久手市みんなで作る町条例、町づくり4コマ漫画優秀作品発表。優秀作品賞受賞者、長江瑠衣さん、中川義行さん、リブスさん。以上、50音順でした。これについてのお問い合わせは、経営企画課電話 56-0600 番にお願いいたします。では、代わりまして、第25回参議院議員通常選挙。投票日は7月下旬から8月上旬です。時、7月下旬から8月上旬の日曜日。7時から20時、場所、住んでいる地域ごとに決められた投票所。6月17日時点で、まだ投票日が決定していません。決定次第、市ホームページに掲載します。また、選挙の案内状を投票日までに世帯ごとに配布します。ご確認ください。この案内状がなくても投票できますが、投票の事務をスムーズにするため、投票所まで案内状を持ってきてください。期日前投票。投票日に仕事や外出などで投票所へ行けない人は、期日前投票ができます。時は、公示日の翌日から投票日の前日、8時30分から20時。場所は、市役所西庁舎2階、第7会議室です。不在者投票。選挙期間中、仕事や旅行などで名簿登録地以外の市区町村に滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができますので、早めに選挙管理委員会へお問い合わせください。注意事項です。南小投票区の投票場所が体育館から多目的棟に変更になります。お間違いのないようにご注意ください。なお、これについてのお問い合わせは、行政課内市選挙管理委員会電話 56-0605 番にお願いいたします。
続いて、ブロック塀看板の安全点検です。過去の地震や台風などで、他の都市ではブロック塀や看板が倒壊し、死傷者が出ています。また、倒壊により避難、救助、および消火活動の妨げにもなります。自然災害といえども、ブロック塀の所有者、看板の設置者、または管理者の管理責任が問われる場合がありますので、日頃から安全点検を行ってください。これについてのお問い合わせ先は、
都市計画課、電話番号560622までお願いします。続いてみんなの掲示板から、大人の毛穴診断、時は7月30日10時から12時、お一人様20分ぐらいです。場所はまちづくりセンター2階の集会室、対象は限定6名、予約優先、先着順です。内容は毛穴の詰まり、黒いポツポツ、ニキビとマイクロスコープであなたのお肌丸分かり、古くなった角質除去とトリートメントをハンドでご体験、角質除去したてはピカピカになりますよ。申し込みは電話でお願いします。問い合わせ先は 050-7126-5551 山本さんまで。続いて長久手市文化の家からのお知らせです。ミュージックウィークエンド2019ポピュラークラシックコンサート、長久手市市長賞受賞者による作曲作品発表、愛知県立芸術大学管弦楽団による大工演奏、時は9月15日日曜日14時30分開場、15時開演、場所は森のホール、料金は前売り当日が一般1000円、全席自由席です。ミュージックウィークエンド2019室内楽の楽しみ、愛知県立芸術大学の学内オーディションで選抜された学生アンサンブルによる多彩な演奏をぜひお楽しみください。時は9月22日日曜日15時30分開場、16時開演、場所は風のホール、料金は前売り当日一般1000円、学生500円、全席自由席です。これらについてのお問い合わせ先は文化の家、電話番号 61-2888 までお願いします。続いてシニアから、使ってください N タク、最近運転免許証を自主返納したけど移動手段に困っている、バス停や駅まで移動することが大変になってきた、そんな困りごとにお答えするべく事前に申請し登録された人を対象に N タク実証実験の第2弾を実施します。利用申し込み区分は一般利用者とモニターがあります。ぜひモニターに登録して N タクで市内のいろんなところへ出かけてみてください。日にちは9月17日火曜日から11月15日金曜日まで、時間は8時から16時30分までです。運転免許証自主返納者、75歳以上の市民、12歳以上の障害者、要支援者、要介護者、事業対象者、運転免許証非保持者、65歳以上の人、前回の実証実験に参加した人は一般利用者で申し込んでください。申し込みは A の一般利用者の方は7月22日月曜日から実験終了までに長寿課窓口または電話で申し込んでください。モニターの方は7月22日月曜日から8月16日金曜日までに長寿課窓口または電話で申し込んでください。料金は一般利用者の方は片道1人1回300円、モニターの方は片道20回、乗車回数券配布します。それまでは無料です。それ以上は片道1人1回300円となります。条件として一般利用者の方は N タク事業の知人等への周知を行っていただく必要があります。モニターの方は9月初めから実証実験期間終了まで日常移動記録日誌を作成していただきます。 N タク事業の知人等への周知を行っていただく必要があります。 N タクを利用する際はあったカードが必要です。お持ちでない人は長寿課または福祉の家で作成してください。なお、これらについてのお問い合わせ先は長寿課電話番号560631までお願いします。続いて、認知症高齢者等家族支援事業です。不意の外出により高齢者等が行方不明になったときに早期発見するための専用端末機を貸し出します。専用端末機を利用して高齢者等の位置を検索し早期発見を図ります。対象は市内在住で不意の外出が見られる認知症高齢者および知的障害者等を介護する家族および保護者。一月あたり500円程度、現場駆けつけについては別途料金がかかります。持ち物は印鑑、申請の際に保護の対象者について聞き取り調査を行います。これについてのお問い合わせ先は長寿課電話番号560639までお願いします。続いて、暁の会認知症家族交流会、時は7月26日金曜日13時30分から15時30分。場所は福祉の家2階会議室です。対象は認知症の人を介護している家族。ほっと一息、家族同士で集まって介護の悩みを話したり情報交換をしてみませんか。これについてのお問い合わせ先は社会福祉協議会電話番号624700、または長寿課電話番号560639までお願いします。なお、市のホームページでお知らせしていた勉強会は8月に変更になりました。よろしくお願いします。続いて、生き生きライフパーティー、毎月実施しています。健康づくりに関心のある皆さんが集まって楽しく脳神経系を刺激する運動をして交流しています。体を動かすことの楽しさを実感してみんなで運動を始めるきっかけとしませんか。時は7月16日火曜日13時30分から15時30分。場所は市役所に市庁舎3階研修室。もう一つは7月26日金曜日13時30分から15時30分。場所は西商工区共生ステーションです。これらについてのお問い合わせ先は長寿課電話番号560639までお願いします。長久手の喫茶オレンジ、物忘れや認知症の心配のある人やそのご家族、認知症に関心のある地域の人がお茶を飲みながら気軽に交流できる場所です。時は7月20日土曜日14時から16時。場所は福祉の家1階ボランティアプラザ活動室1です。料金は100円、飲み物お菓子付きです。これについてのお問い合わせ先は社会福祉協議会電話番号624700、長寿課560639までお願いします。
代わってワクワク健康教室、送迎付きの健康教室があります。外出が少なく家にいる時間が多い市内在住の65歳以上の人を対象に送迎付きの健康教室を開催しています。運動やコミュニケーションを通して充実した毎日を過ごしましょう。申し込みが必要です。参加にあたっては最近の生活のご様子についてアンケートがあります。場所は福祉の家2階。内容ですが、脳神経を刺激しながら心地よく体を動かします。時は原則週1回で金曜日 13時30分から15時30分。料金は1回300円です。申し込みは株式会社長久手温泉、電話64-3511までお願いいたします。これに関してのお問い合わせは長寿課、電話56-0639です。もう一つ、買い物リハビリ。買い物もできる送迎付き運動教室があります。市内のスーパーの店内での運動教室、買い物リハビリを開催しています。送迎付きで、教室の後にお買い物もできます。軽い運動や買い物を通して元気な毎日を過ごしましょう。1人1回に限り無料で体験できます。なお買い物、昼食代は別です。これに関しては事前申し込みが必要ですので、店舗への直接のお越しやお問い合わせはお控えください。対象になるのは、生活機能の低下により外出が難しくなりがちな市内在住の65歳以上の人、外出が少なく閉じこもりがちの人、買い物に行きたいが出かけるのが大変、帰りの荷物を運ぶのが大変という人に特におすすめの教室です。実施場所はまずアピタ長久手店内、日時が毎週水曜日10時20分から12時20分。内容は軽い運動と店内での買い物。参加費は1回300円。買い物は別途自費となっています。この申し込みはリハビリフィットネス朝日。電話番号が052-773-3103です。そしてもう一つ、平和堂長久手店内。日時が隔週の木曜日、2部制になっています。1回目が10時から12時、2回目が13時30分から15時30分。内容は軽い運動と店内での買い物、そして近隣店舗での昼食。昼食代を含み1回1000円です。買い物は別途自費がかかります。この申し込みお問い合わせは、藤ヶ丘つぼハウスなごみ。電話が052-776-7776です。以上のお問い合わせは、長寿課、電話56-0639までお願いいたします。以上です。次に、生き生きサロン。市内在住の65歳以上の人を対象に、介護サービス事業所などの専門職による健康づくりに役立てていただくためのサロン、通いの場を開催しています。ぜひ近くのサロンにお越しください。たくさんあるのですが、2、3ご紹介します。まず、長久手ロコモサロン。ここは内容がこけない、ボケない、丸まらないためのオリジナルメニューをみんなで行います。また、歌おう会、あかね。ここでは、懐かしい歌をみんなで歌い、軽い体操もします。そして、七色カフェ、バンバン。内容は、喫茶店内でのボランティア講師による教室などがあります。いろいろありますので、詳しくは、長寿課、電話56-0639までお問い合わせください。